羊を狼の中に送るようなものだと言われたイエス様のお言葉、このお言葉をですね、テーマとしてお話したいと思っております。羊を狼の中に送るようなものだと、これはマタイの福音書の10章の中で出てくる言葉であるわけです。この前メッセージをした時にも話しましたけれども、イエス様は12人の弟子を選ばれて、そして2人1組でガリラヤ湖のこの北の周辺の町や村にこの2人1組のこの弟子たちを宣教に使わされたわけです。福音を述べ伝えなさいと。で、弟子たちは神の国が近づいたということを伝えていったわけでありますけれども、その弟子たちを使わす前にいくつかの心に覚えておく事柄をお話しされたわけです。で、5月26日と6月2日この2回の礼拝でそのですね、6つのことを私がお話ししました。で、イエス様のこの弟子たちにこの言われたことは、それ以外にもあるんで、それ以外のことをですね、今日はお伝えしようと思っております。で、聖書で言いますと、マタイ10章の16節から33節になります。今日はそこを一緒に学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、その前にですね、この新約聖書を私たちは学ぶ上で大事なことがいくつかあるんですけれども、その一つは、ですね、この自分の興味関心に合わせないということです。自分が興味がある、この新約聖書の中でね、語られていること、書かれていることで、自分が興味がある、自分がここはなんか関心持てそうだなと、そういう自分の興味関心に合わせるんではなくて、この書いた人が、これを書いた人が何を私たちに伝えたいと思っているのかと、この書いた人が伝えたいと思っていること、知らせたいと思っていること、そこにですね、重点を置かなければならないんです。いいですか。自分が何に興味あるのか、関心があるのか、興味のありそうなところは読む、興味のありそうな話だったら聞く、自分が興味がないと思ったら聞かない、読まない、知ろうとしない、そういう自分に合わせていく人であってはいけません。恵まれる人、成長していく人、神様から祝福を受ける人っていうのは自分に合わせていく人じゃないんです。自分と共に歩む人ではないんです。神様と共に歩む人が神様の祝福を受けていくんです。ですから自分が関心があるとかないとか、興味があるとかないとか、もうそんなことはどうでもいいんです。それを捨てなければならないです。アメン。これが何事でもそうです。学ぶということに共通して言えることはそれなんです。いいですか。はい。例えば絵描きさんとか音楽を作曲をやっている人っていうのはまた話が全然違うんですよ。絵を描いたり作品を、文学的な作品を描いたりする、そういうですね、芸術的な分野は今私が言ったことと全く反対です。芸術の分野は自分が何に興味があるのか、何に関心があるのか、そこに合わせて書いたり、曲を作ったり、していかなければならないです。だけどそういう芸術の分野でやっているような態度で神様の御言葉を学ぼうとするのは、それは大間違いです。芸術の分野では通用しても、それ以外の分野では通用しないです。アメン。はい。ちょっと前置きになりますけれども、ですから福音書を私たちが読む場合、聞く場合、イエス・キリストを知らせたいという目的でこの書かれてあるわけです。ですからそのイエス・キリストが何を言い、また何をしたのかという、そこにですね、関心を向けていきましょう。アメン。それはイエス様が言われた有名な言葉にもそのことが表されていると思います。それは、自分の命を救おうと思う者は、それつまり命を失う、私のために自分の命を失う者は、それ命を見出すとおっしゃった。アメン。 はい、さて、今日のテーマに沿ったところを今から話していきます。羊を狼の中に送るようなものであると、16節でおっしゃいました。これはキリストを述べ伝えていくわけですけれども、そのキリストを述べ伝えていくという、まあ、いわば教会の初期のこの時代においてと、それからもう一つはですね、この終末ね、週末というのは、まあ、週末は1週間の週末じゃないですよ。もうこの、地上の、クリスチャン の終わりの時という、クリスチャンの終わりの時、教会の終わりの時、それが週末です。でその週末の時に、見られるその特徴、今はイエス様の時代ですから教会の終わりの時じゃない、教会の始まりの時なんです。で教会の始まりの時と教会の終わりの時、つまり終末期と言われています、その時と両方に共通して見られる特徴をここでイエス様は語られたということです。キリストを伝えていくとですね、誰もが喜んでくれると思いきや、そうではないんですね。まあ、喜んでくれる人、歓迎して受け入れていく人もいるけれども、しかしそういう人ばかりではない。逆に反対する人、あるいはそれを嫌う人、あるいはその伝える人をいじめる人、伝える人をにこういろいろ何て言いますかね、意地悪する、ひどい扱いをする。これ迫害と言います。この迫害する人、こういう人たちがいるという。で今から話すのはイエス様のことを受け入れる人たちのことじゃなくて、その反対にですね、この伝える人たちを、いじめる人、ひどい扱いをする、迫害する人たちのことが、まあ、ここで語られるわけですね。はい、まずは家族が反対する、そして次は家族以外の人たちが反対すると、まあ、こう2つに分けてイエス様は話されたわけですけども、まあ、たとえですね、そのようにして反対され、あるいはまたそのひどい迫害を受けたとしてもですね、それでも恐れてはならないですよと言われたんです。パウロはもうめちゃくちゃ迫害されましたね。裁判にもかけられましたし、もうありとあらゆる嫌がらせ、を受けました。で、なぜそんな目にあったとしてもですね、それを恐れて、はなりませんと。そこで証しをしなさいとイエス様はおっしゃったんです。でまた反対したり迫害したりする人の前で、この例えば裁判にかけられたりした場合とかね、尋問を受けたりする場合とかね、まあ、日本では今そんなことはないんです、まあ、徳川時代にはあったんですけども、今はそんなことないです、そういうことがあったとしてもですね、そういう人たちの前で何を、言ったらいいんだろうかと、ね、分からないと、ね、何を言えばいいのか分からないと。でそんなふうに心配しなくてもいいと、言うべきことはその時が来れば与えられるとおっしゃった。その語るものはあなたではない、あなたの中にある父の霊、聖霊が語らせてくださるから、今から前もって、あれこれ何を言おうかと心配しないでいいということを言われたんですね。はい、さあそのようにですね、この反対するもの、迫害するもの、家族の反対が、まあ、これはそのイスラエルだけではなく、私たちの日本の国でも今でも家族が反対する、これはもう十分あるわけです、ね。まあ、皆さんもそういう経験された人もいらっしゃると思いますね。そんな経験を持った人、家族の反対にあったという、迫害されたという人、やっぱりちょっとあるでしょ、ね。もう一人っ子の場合はもう特に反対される。もう子供がね、5人も6人もいたらあんまりもう親がそんなもう一人一人構ってられないから、ね、一番大事なんだけが良ければいいと思ってますから。ところが一人っ子の場合はそうはいかない、もうその子しかいないから、もうこれは親は真剣に反対してくるわけです。はい、まあ、以前私ある方から電話をいただきました。 で、どういう電話だったかというと、まあ、実は母が、愛媛の八幡浜から高松の私のところへ、来ることになりました、まあ、年老いて一人暮らししてますから、来ることになったんです。で、今一緒に生活しているのですが、その母は八幡浜の教会で、洗礼を受けていますと。それで、その八幡浜の先生が高松に、行ったら、高松福音教会、当時私たち教会福音教会だったんで、福音教会に行くようにと、そのおばあちゃんに、先生がおっしゃった。そこで、まあ、その娘さんが電話がかかってきて、そういうふうにして八幡浜の先生からご紹介いただいたので、母をこれから先生の教会に、つまり私たちの教会に連れて行こうと思っているんですけれども、よろしいのでしょうかという、そういう電話だったんで、私は、どうぞいらしてくださいと言いました。まあ、それから 2,3 回その当時上野町の教会に、ですね、来てくださったんですけれども、ところがそのおばあちゃんがその後体調を崩されたわけですね、そして入院されることになりました。まあ、それはなぜかというとですね、そのおばあちゃんはですね、まあ、八幡浜でご主人と二人でですね、非常に穏やかな暮らしをしておられたわけですけども、ご主人が先に亡くなられたわけですね。ですから一人きりになって、まあ、寂しい思いをしておられたところにですね、高松の、まあ、娘さんがですね、おばあちゃんこっちに来たらということで呼び寄せてくださって、おばあちゃんが、まあ、初めて八幡浜をから外へ出るというね、そういうことで、まあ、高松に来られたわけなんですね。で、まあ、娘さんのところに身を寄せられたわけですけれども、その当時その娘さん夫婦は会社の社宅に住んでおられました。まあ、社宅の団地みたいなのがあって、その社宅の中の一つにですね、身を寄せられたわけでありますけれども、そうすると、まあ、その娘さんたちにもですね、成長盛りの子どもさんが、まあ、2人か3人ぐらいおられるし、またその娘さんの旦那さんご主人はですね、まあ、同じ愛媛の出身の方で、まあ、四国電力に勤めておられるんですけども、ご主人は頭を使う方の仕事なんですね。で、この娘の、まあ、養母を引き取ったという形、嫁の、ご主人からしたら嫁の養母なんです。養母を引き取ったということになってですね、まあ、狭いこの社宅の 家にですね、まだ一人増えて、そして、まあ、養母お母さんですから、やっぱりそれなりに気も使わないといけないということで、まあ、ご主人はですね、まあ、どちらかというとちょっともう家の中の空気が変わったことに心よく思っておられなかったんですね。で、まあ、そういうことはもうこのおばあちゃん自身 もう感じ取るものなんですね。それまで田舎でのんびり暮らしていたのがいきなり都会の社宅にですね、狭いところに入ってですね、そして自分が来たばっかりに家族がどれほど迷惑というかかけているんじゃないかという、そういうそのおばあちゃんなりの気遣いがあった。でそれがですね、まあ、引っ越しと新しい生活環境と、まあ、もろもろのことがこの作用して体を壊してしまわれたということなんです。それで近くの病院に、まあ、入院され、私たち夫婦も何度かお見舞いに行かせていただいたわけですけども、入退院を繰り返しているうちに、とうとう今でいう認知症が発症するようになったわけでございます。そこで、江南町にありますそれ専門の病院に、入院されるようになって、まあ、その後そこで、その病院で亡くなられまして、で、亡くなられて、ですね、まあ、私たち、がお葬式をさせて、もらったんですけども、まあ、当時上野町の教会では小さい教会でしたから、ちょっとあそこで葬儀するっていうのはね、ちょっとできないんですね、ですから花園町にあります改革派の教会に、私は牧師先生に頼みに行きまして、先生、まあ、ことに申し訳ないんですけども、高校を近々で、まあ、お葬式あげたいんだけど、私の教会が狭いし、また階段を上っていかないといけないという、 そういう不自由さもありますので、まあ、できたら先生の街道を葬儀場として貸していただけませんでしょうかと頼みに行きましたら、その当時の、鈴木牧師が、まあ、非常にあの穏やかな性格の方で、どうぞと言ってくださったんですね。でその鈴木牧師の、奥さんと、その おばあちゃん の、まあ、あの娘さんとか、テニスの同好会、ね、メンバー でそういうこともあって、まあ、快くああそうですかどうぞと言ってくださって、まあ、お葬式そこであげて、そしておばあさんの遺骨をですね、まあ、教会が預かりました。まあ、当時その私の教会はまだお墓がなかったんですね。墓地がなかったんで、まあ、お預かりしていたわけです。で、墓地が1992年に、このある方のこの捧げ物でやっと初めて教会の墓地を、建てることができて、そしてその方の遺骨もですね、骨もその墓地に埋葬するということができたわけです。まあ、そういう関係で、おばあちゃんが亡くなられた後、この娘さんが、私たちの教会に、まあ、何度か礼拝に来られるようになったわけです。そうこうしているうちに、あの家を国分寺の方にですね、新しく建てられたんですね。で社宅から出られた。でその奥さんはもう社宅は嫌でねえと前からおっしゃってたんでね、ああとうとう家建てられたんだなと思いまして、国分寺の方に移られました。で、私たち夫婦がその方の家で家庭集会を、まあ、定期的にさせていただくことになって、まあ、私たち夫婦とその方と3人の集会ですけども、ずっとそれ続けていたんですね。そして、まあ、その方は非常に、まあ、神様に対しても、まあ、心開いておられる方で、あったんですけども、ところがそのご主人がなかなかまあ、キリスト教に対してはですね、反対する人であったんで、で奥さんは洗礼を受けたいと思っておられたんですけども、洗礼を受けたらお前は離婚じゃと、ご主人から脅されていてですね、なかなか洗礼に踏み切れなかったんですね。である時に、そのですね、先生実はうちの主人来年の春に定年退職するんです。で定年退職したらもうずっと家にいますので家庭集会ができなくなると思いますとおっしゃった。ああそうですね。でまあ、実際その通りになって、それ以来家庭集会ができなくなって、まあ、その方ともう私たちとはもうちょっと集会を共にするという関係はそこで終わってしまった。でその方がですね、ある時おっしゃいました。私たちが新しい街道を建てようとしているという話をしたら、あ先生そうですか、先生できたらこのうちの近くに教会建ててくれませんかとおっしゃったんで、いやもう国分寺の、いや、まあ、それは多分無理やと思いますですね。まあそれでまあ、ご縁が切れたわけでございますね。そういうことがあった。つまりその家族の反対というのがね、これがやっぱあるわけですね、今もね。はい、でもう家族以外の反対迫害もあると、22節でイエス様はおっしゃいました。それは、徳川時代日本では大きな反対迫害があったということが、これはまあ世界的にも知られている有名な出来事であります。で、反対迫害があるんですけども、イエス様がおっしゃるのは最後まで耐え忍ぶ者は救われると言われたんです。これも22節、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。何が救われるんですか。最後まで耐え忍ぶということは、その徳川時代ではその迫害は何だったか、キリシタンを捕まえてきて、そしてその信仰を捨てろ、つまり信仰を捨てること、これを帰教と言います。捨てる、教えを捨てる、帰教を迫ったね。でその信仰を捨てたらもう教会には行きません、聖書も読みません、キリスト教関係の本は全部処分します、牧師や信徒の人が家に来るのを家の中に入れません、そういうふうにですね、手紙も受け取りません、そういうふうにもう教会との関係を全部断ち切るならばいいけれども、関係をまだ続けていくんならもうね、それを捨てるまでいじめ続ける、ね、そういうもう本当に強烈な反対がある方もあるわけですけれども、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。何が救われるのか、それはその状況が変わるということじゃないです。 魂が救われるということです。アメン。ここをぜひ覚えていてください。私たちは自分の魂ということ、この中に魂があるんですけども、それが一番大事なものなんです。なぜならこれは神の形なんです。神の形、それが私たちの魂なんです。だから神様も一番重んじておられるのは私たちの体じゃないんです。私たちの仕事じゃないんです。私たちの家庭じゃないんです。私たちの人間関係じゃないんです。神様が一番重んじておられるものは何かといったら、神の形であるこの中にある霊魂なんです。目に見えないです。神様も目に見えない霊だからです。神様が一番重んじておられるのは私たちの中にある霊魂なんだということ、まあ、これに気がつくクリスチャンどれぐらいおられるのかなと思いますけど、世の中と同じような考え方、同じような見方をしているクリスチャンがかなりおられます。でも神様は魂が一番第一重要事として関心を持っておられるんです。だからヨハネ第3の手紙の2節でしたかに、あなたの魂が恵まれているように、あなたがすべてのことに恵まれかつ健やかであるように祈っていると書いてあるんです。一番最初に来ているのはあなたの魂が恵まれるように。なぜ魂がそんなに大事なんですか。それは最後に残るのはその魂だけだからです。仕事も家庭生活も人間関係も趣味も、そしてこの体でさえも死んだら置いていかなければならないです。最後に残るのは一つしかないんです。それが霊魂です。魂です。アメン。ですから一番大事なものは、最終的にも今も一番大事なのはこの霊魂です。その霊魂が実は私自身なんです。あなた自身なんです。あなたの体があなたじゃないんです。体の中にある目に見えないその宝、それが霊魂です。だからその霊魂、これを神様は一番大事にしておられる。体を殺しても魂を殺すことのできないものを恐れるなと28節でおっしゃった。むしろ体も魂も両方を滅ぼすことのできる方、これは神様です。神様を恐れなさい。つまり人を恐れるな、神様の方を恐れなさい。人に従うな、神様に従いなさいと言われるんです。アメン。それが28節です。ずいぶん前のことになりますけれども、香川県庁の前にですね、三権会館という建物があったんです。それはその裏側に三宅病院という病院があるんです。そのは三宅病院が持っている、まあ、建物なんですね。三権会館という名前でした。そこでですね、中国の地下教会と言われているその教会の指導者の一人で、ママ・クワングという名前のご婦人の方が来られて、三権会館でキリスト教の講演会をしますと、こういう案内があって、今私たちはそこに出席したわけです。当時、中国の地下教会は、まあ、あちらこちらの村々に広がって、すごく燃えていたわけです。で、来られたそのママ・クワングと言われる方は50代前半ぐらいのですね、方であったんですけども、ご婦人の方であったんですけども、まあ、お話をされましたが、私が聞いた中で一番今も心に残って印象に残っているのは、こうおっしゃったんです。ある時には我が家に役人がやってきました。そして自分と子供たちがその場で捕らえられました。あそこの家はキリスト教を信じていると、まあ、誰かの通報があったんでしょうね。そして捕らえられてですね、キリスト教を捨てなければこの場で殺すと言われた。でその時にこのお母さんがですね、彼女がですね、その子供に言ったそうです。殺されても捨ててはいけませんよと、私たちはいずれは死ぬ身です、ね、たとえ死んでもイエス様のもとに行くのですから、怖がる必要は何もありませんと、お母さんがその子供にそう言ったんです。 そのことを話されたんで、もう私はそれ聞いてすごいお母さんだなと思いましたね。殺されても捨ててはいけません。アメン、ね、役人はそれを聞いてもう呆れ返ってですね、家を出て行ったというんです。それはおそらくこの彼女の気迫といいますか、精霊に満ちたもう確信のある力強い言葉を聞いて、圧倒されたのではないかと思うんですね、はい、さあ、そのようにですね、迫害されて殺されると言われてもですね、そこでたじろいで捨てます捨てます、もう捨てます、もうすぐ捨ててしまう人もたくさんおられます。徳川時代でももう転びキリシタンといって、もうコロコロ転んでいってしまったね。ある宣教師の人は、お坊さんになられたそうです。本心はそうじゃないんだけどね、形の上ではね、お坊さんになられた、映画にもなりましたね、フビアンという名前の人です。しかし殉教、殺されて死んでいった方々も何人か何人もおられるわけです。両方いつの時代でもそうですね、はい。イエス様は福音を述べ伝えなさいと27節でおっしゃいました。でここではですね、この福音を述べ伝えなさいということを言われるわけですけれども、そのことによって何が明らかになるのかと。福音を知らせることによって聞いた人たちの反応が明らかになるということです、ね、その人の霊魂、先ほど言いましたここにある霊魂、その人の中にある霊魂の性質が明らかになると、ね、知られるようになると。これは26節です。隠れているものが現れてくる。26節、福音を聞いてどう反応するのか、そんなものいらない、必要ない、もうゴミを捨てるように即座捨てていく人なのか、それとも受け入れていこうとする人なのか、その反応がそれぞれこう出てくるわけです。だから福音を伝えないとその反応、福音に対する反応は出てこないです。だから信じる信じないはその人が決めることですけれども、私たちに言われていることは福音を伝えなさい、その人の反応がどういう反応かが明らかになるために福音を伝えなさいとおっしゃっているんです。あの人言ったって聞かないだろうなと思って、まあ言ってみることです。皆さん、もしかして聞くかもわからないですからね。だから福音を伝えていくことです。まああれはダメやと。姫路のシャローム教会の牧師先生のお父さんが80何歳かで、もうお年ですから体が弱って、そしてまあ病院でですね、終末期を迎えておられたわけです。で、そのお父さんというのは非常にもう何て言いますかね、正義感の強い方で、私は間違ったことは今まで一回もしたことがないと、口癖のようにおっしゃっている方なんですね。私は間違ったことをしたことはない、人の迷惑になるようなことは言ったこともしたこともないと、ものすごい自己義の強い人なんで、まあその息子の牧師先生もお父さんの見舞いに行くんですけども、それよりも牧師夫人の方がよく行かれるんですね、お嫁さんの立場ですけども、よく行かれる、行ってお父さんって言ってイエス様の話をもうこの時とばかりするんですけども、イエス様のことを話し出すと、私は今までに一つも間違ったことはしたことがない、言うたことがない、もうまっすぐに生きてきたとおっしゃるんでね、もうそれ以上なかなか言いづらくなって帰ってきてですね、祈るんだそうです。神様、もうお父さんもう口開いたらあれをおっしゃるんで、私そのどう対応していいのか分かりません、神様どう対応していいのか教えてくださいって、まあお祈りしてまたお見舞いに行くわけですけどね、お父さんはもう死が近づいてきているのにもかかわらず、受け入れないイエス様をね、受け入れない。それでですね、まあそれでもこの奥さんは皆さん聖霊待望 集会で講師に来てくださったんですよ、去年。
え、
来てくださったのね。
話もして
ください。はい、その話もされました、お父さんの話もね。でこの間教団のリビングウォーターズにもその証が書いてありましたでしょ。だからもう皆さん読まれた方、聞いた方は覚えておられますけど、で何回もこうお見舞いに行かれるわけですけども、そうするとですね、まあ、拒んでずっと来たんですけども、ある時にね、電話がかかってきた、家から、お母さんから電話がかかってきた。でお母さんは全然お見舞い行かないそうです、ご主人の見舞いに、ええ、それでお母さんがね、君江さん、うちのがあんたに来てほしい言うてるんやけども、どうやろうかって電話がかかってきたの。それでね、このびっくりしたの、お父さんの方から来てほしいって、そんなこと今までね言うたことがない。あら、神様働かれたのかなと思ってね、期待して行ったの。そしたらね、今までと全く態度が違う。もう私は絶対間違ったことはしておらんから、死んでも天国や言うてた人がですね、そんなこと言わなくなった。それで君江さんな、あんたイエス・キリストのことを私に話したいんだろうって。ええ、そうなんです、お父さん聞いてくださるんですか、言ったら、うん、今日はな聞いてあげるって、こう言ったんですね。ね、それで君江さん喜んでね、お父さんにイエス・キリストの話をしたんです。そして最後に、お父さん、イエス・キリストのことを分かりましたかって、うなずいた。じゃあお父さんね、今から私がお祈りしますから、同じ思いになられたら最後にアーメンと言ってくれますか、とうなずく。それで君江先生がね、お祈りしたんだ。この人は今まで自分は間違ってない、正しい、死んだら天国やった言い続けてきた人ですけれども、神様の前にこの人も罪人です、神様、イエス様の十字架のね、贖いが必要です、どうかこのお父さんに自分が罪人であることを悟らせてください、聖霊様を送ってくださいとお祈りして、そしたらヨハネの福音書に、聖霊が来たら世の人の目を開いて罪と義についてそれを知らせると書いてある。だからこのように祈った。で最後にアーメンと言ったら、お父さんもアーメンとこう答えたって言うんだよ。さ、ねえ、すごいでしょ。それでお父さんはね、じゃあお父さん、次は洗礼をしましょう、言ったらね、うん、で次来るときは洗礼の道具持ってきますからね、洗礼を受けましょうねって言ったら、あんたにすべて任せるってこう言ったそうです。ハレルヤ。あんなに心をね受け入れようとしなかったのがね、死の間際でね開いて洗礼次行った時にね、その時に息子が牧師してるから、洗礼式には息子が洗礼授けたんですけどね、その準備全部したのは奥さんなんです、ね、だから長く受け入れない、拒んでいる人であっても最後の最後までは分からんですよ。だからその家族のためにやっぱり祈り続けていくことが大事です。あれはもうあかんわ言うて祈らなかったらね、もうあなたが締めてしまったら心を、もうそこまで戸が開かない。でもあなたの心の戸は開けとかないかんだ。そして神様働いてくださいね、救われるように導いてください、救われるように導いてください。もう家族のためにいつも家族のことが気になった時には祈ることです。気に なる時ないですか。もう全然心の中から家族のことなんかもうどっか飛んでいっておりますか、ねうん、そうじゃなくて、家族がやっぱり気になったら、その気になった時が祈る時です。気になった時には祈るんです。救われるように主を導いてください、家族が救われるように導いてください、ね、あの人が、あの家族が救われるように導いてください。そのようにね、家族のために祈っていくと神様がね 本当に意外な方法で働かれるわけですね。さあ、そのようにしてですね、福音に対する反応が明るみに出てくるということ、そしてもう一つ、今度33節でおっしゃったことは、人の前で私を受け入れる者を、私もその人を天の父の前で受け入れるとおっしゃった。人の前で私を拒む者を、私も父の前で拒むとおっしゃった。これ33節ですね、はい。つまりこの場合はですね、イエス様を受け入れるということだけでなく、受け入れた人がその後、受け入れてその後、人の前でもイエス様を受け入れるかどうかということ。人の前では受け入れない、自分の心には受け入れるけど人の前では受け入れない、そんな人がいるんですよ。皆さんはどちらです？受け入れているでしょう。人の前でも受け入れますか？今日はちょっとね、池上彰さんというテレビでもよく出られるジャーナリストの、ね、この方いっぱいいろんな本書いておられるんだけども、池上彰と考える仏教って何ですかという本、この本の中にね、最後の方にね、自分のお父さんのことを書いておられるんでね、ちょっとそれを紹介したいと。私の父はクリスチャンでした、仏教会派のキリスト教思想家内村鑑三に傾倒していたようで、自宅にも内村鑑三の全集が置いてありましたが、父自身は近所の教会に通っていました。私も父に連れられて教会の日曜学校に行ったことをおぼろげながら覚えています。父が亡くなると母は何の疑いもなく、お坊さんを呼んで、仏教式の葬儀を行いました。我が家はもともと日蓮宗なのです。教会の牧師さんは父が亡くなったことを知って、弔問に来てくださいました。母はこの時初めて気づいたようです。何を気づいた？旦那さんがキリスト教に関わっていたということが分かった。教会の牧師さんが弔問に来られた、牧師さんから聞いて、そうだったんですか、教会に行ってたんですか。全然本人はそんな話私らに一つもしませんでしたから、知らないで、もう家の収支で、仏式で葬儀を挙げてしまいましたけど、いや知っていたらちょっと、ね、考えたのに、もう後の祭りで、いや仏式で葬儀を挙げてしまった、もうお父さんに申し訳ないことした言うてね、それからお母さんの悩みが始まったということを書いてあるんです。なんで家族に言わなかったのかなと、ね、はい、でこの香川県にね、一人総理大臣が出たんですよ。知ってる人、香川県の人で、そんだけぐらいしかいない。ああ冷たい話やな、全く無関心だよね、はい。香川県の西の方の人でね、大平正義という方が、総理大臣になられたんです。あの方が総理大臣になったから瀬戸大橋が建設されるのがね、時期が早まったんですよ、ね、でこの方は若い頃洗礼を受けておられた方で、ありました。だけども自分がクリスチャンであるということはあんまりおっしゃらなかったようで、知る人ぞ知る、このクリスチャンであったんですけどもね、この方が総理大臣になられたんで、一躍ね、マスコミに追いかけられる立場になったわけですけども、それであるこのマスコミがですね、大平さんは若い頃洗礼を受けになっていたんですね、クリスチャンなんですかと、こういう質問された。すると大平さんは、あんまりね、すぐ物言わない人なんです、ね、3つぐらい呼吸置いてから物言う人なんでね、信仰というものはな、それは人に見せるもんじゃない、それは自分の心の中にしまっておくもんなんじゃと、こう答えられたそうなんですね。ああそうですか、道理であんまりね、信仰のことをおっしゃらないで、クリスチャンであることも知らない人も大勢おられると思いますと納得いって帰ったそうですけどもね、信仰というものは人に言うものじゃないと、自分の心の中に収めておくもんじゃと、 皆さんどう思いますか。私はこれはイエス様の言ってることとだいぶ違うなと思いました。イエス・キリストは述べ伝えようとおっしゃったんです。皆さん自分の心の中にしまっておけと言ってないんです。いいですか。皆さんは大平型のクリスチャンですか、イエス・キリスト型のクリスチャンですか、どちらの方のクリスチャンですか。はい、政治家ですから、彼は政治家というのは、いろんな立場の人から支持してもらわないといけない。仏教の人からもいろんな宗教の人からも支持してもらわないといけない。ですから私はクリスチャンですということをあまり言うと、クリスチャンでない人の票が入らないんです。クリスチャン少ないから日本では。アメリカとかねなったらクリスチャン多いからね、クリスチャンです言うたら票がたくさん逆に入ってくるけどね。韓国とアメリカは、フィリピンも入ってくるね、韓国とアメリカとフィリピンがよく入ってくるけどね、インドネシアやベトナムや日本でねクリスチャンです言うたらねもう迫害受けます。だから大平さんもねその辺があるからおっしゃらなかったんでしょうけどもね。しかしながら何かを失うことを恐れるのではなくて、恐れるなとイエス様おっしゃったんです。それが29節から31節です。スズメ2羽は1アサリオンで売られている。1アサリオンというのは今で言うとですね、だいたい日給の16分の1だそうですね。日給5000円日給もらってる人は、300円ぐらい、1万円日給もらってる人は600円ぐらい、それが1アサリオン。スズメ2羽のはそのぐらいの値段で売られている。つまり、わずかなこの価値という意味ですね。そのわずかな価値でしかないスズメでさえも、その1羽も父の神様の許しがなければ地に落ちることがないと。神様はあなた方の頭の髪の毛もみんな数えておられる。つまりあなたのことは全て神様は知っておられる。だからその神様が見ておられるから何も心配いらない。失うものがあったとしても、それ以上のものを得るようになるということをおっしゃったんです。アメン。アレルヤ。私たちもですね、自分がクリスチャンであるということを言うたら、何か失うんじゃないかと、そしてそのことを自分で気遣って、クリスチャンであるということをあまり言わないという人もいるかもわからないけどね、皆さんもうちょっと勇気を持ちましょう。神様を信じましょう。アーメン。何か失うかもわからない。失ったとしてもそれ以上の価値あるものを必ず得るようになりますから、わずかな価値あるものを失うことを恐れて、もっとはるかに大きな価値のあるものを、それを失ってしまうのどちらが賢いんでしょうか。皆様、神様を信じて勇気を持って福音を伝えていこうではありませんか。アーメン。お祈りしたいと思います。ハレルヤ様、今日はマタイ10章16節から33節までのところでイエス様がお語りになったことを私たちも学ばせていただきました。兄弟姉妹と共にこのところのメッセージを聞き、そこから本当に教えられて感謝いたします。イエス様が弟子たちを使わすにあたって話をされました。私たちもまたこのように福音を人々に伝えていくものとして用いてくださるように、恐れたり心配したり急和になったり、そういう人間的なものがありますけれども、しかし神様を信じて、神様に信頼して大胆になっていけるように、神様祝福してください。聖霊様を送ってください。聖霊様の力によって力づけてください。聖霊様の力によってどうぞ神様のために働くことができるものとしてくださりお願いいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。